ちは、大塚です。日本の憲法について自由に語り合う京都憲法ラジオの時間です。この番組は瞳建設株式会社をはじめ多くの市民の皆様の ご協力によりまして、憲法9条京都の会がお送りいたします。毎回いろんな方々に憲法について語っていただいておりますが、今日は京都憲法会議代表幹事で絆法律事務所の弁護士岩佐秀夫さんです。岩佐先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。
デジタル関連法というのが国会で通ったということなんですが、はい、デジタル関連法というのはどういうものなんでしょうか。
は
い、
実はですね、もう皆さんニュースでご存知の通り、昨日はね、重要土地規制法案、これも大変問題だということで通っちゃったんですが、1ヶ月前に5月12日にですね、デジタル関連法というね、法律が成立しちゃっていると、こういうことなんですよね。それでもうちょっと具体的に言いますとね、今回の土地規制法案も非常に個人監視で問題だと指摘されてますが、このデジタル関連法はいわば言ってみればその親分格みたいなもんでね、ウルトラ国民監視法と、こういうふうに言っていいんじゃないかなというふうに思います。で、具体的に言いますとですね、まず最初にデジタル社会形成基本法、まあ基本法ですね。2番目にデジタル庁設置法と、これはまあ後でもうちょっと説明します。これはね、規制のまあ中心になるわけですね。そして3番目にですね、関係法の整備に関する法律ということで、現在ある法律をもうむちゃくちゃたくさん改正してるんですね。そういう内容ですね。それから4番目5番目はね、実はマイナンバーの強化にね関連する法律で、4番目はですね、生活保護とかコロナ給付等のね、公的給付の支給と、預貯金、マイナンバーでね、結びつけると、こういう法律と、それから今のところこれはね、本人の意思に基づいてその人のすべての預貯金口座とね、マイナンバーを結びつけると。本人の意思に基づいてと言いますけど、いずれね、もうずっと拡大するというのはもう目に見えてるというふうに思います。そして6番目がですね、全国すべての地方公共団体が持っている情報を一本化する、ルールをね統一する。そしてこの今回のデジタル庁にね全部ね統一されると、こういう6本のもうとんでもない法律であると、こういうことなんでございますね。本当にこれもう膨大な法律なんでね、いわゆる新旧対照表っていうね、法律のどこどこ改正する、現在こうなってる、改正したらこうなるっていうのが、このいわゆる関係法整備法っていうのはね、それだけで645ページもあるんです。ものすごい膨大な法律。これをね、3月9日で衆議院の内閣委員会にね、通して、それからね、1ヶ月、2ヶ月ちょっとのね、5月12日にね、成立したわけなんですね。この間にね、ゴールデンウィークもあるわけなんですよね。そのこと、考えたらね、本当にこれだけ膨大なね、根本的なね、問題をはらんでる法律なのにね、2ヶ月、実質は1ヶ月半ぐらいで通しちゃったっていう、この恐ろしさをね、本当に肌身に感じています。
はい。こんな大事な法律なんですけども、個人情報の保護のために、なんか問題はないんでしょうかね。
そうなんですね。これ、実はね、2つの側面があるんですね。1つの側面はね、私たち国民全員の個人情報をね、企業のね、儲けのために使うと、こういうね、とんでもない側面を持っているんです。まあ、ビッグデータってお聞きになったことあるかと思いますがね、はい、要するに、一応建前は誰の情報かわからないように加工してと、いうことで企業のために、例えば最近の若い女性のファッションの好みはこうだとかね、はい、音楽はこういうのが流行るとかね、そういうのをね、民間企業に流して経済界の発展にね貢献すると、こういうふうになっているということなんですね。本当にもうとんでもない話なんですけど、でもう一つの側面はですね、全ての個人データを地方自治体も含めてデジタル庁にね、集中すると、それでもって一本化すると、そういう両方の側面があって、しかもね、 個人情報を保護のための具体的な手立てが EU のような形ではね、全然されてないという根本的な問題があるということをね、申し上げたいと思います。
今まで地方自治でも個人情報は保護されていたわけですね、
う
ん、
そうです。
それとそれデジタル庁とはどんな関係になるんですか。
そうですね、今までね、それぞれ の地方自治体によって、まあ、それぞれバラバラなんですけれどもね、それぞれ個人情報大事だから保護せないかんと、いわゆるね、思想信条に関わる問題ね、表現の自由に関わる問題とかね、例えば病歴とかね、そういういわゆるセンシティブ情報っていうのはね、自治体がこれはやっぱり独自にね守るためのいろんな条例が全国で、まあ、1000とも2000とも言われてるんですがね、そういうものが作られてきたんですね。そして今までのこのデジタル関連法の前はね、一般の、まあ、民間の個人情報保護法と行政機関の個人情報保護法、それから独立行政法人の行政個人情報保護法と3本地方自治体入れたら4分野に分かれていたんですね、はい、ところが今度のデジタル関連法はこれ全部ね一本化しちゃうと、はい、でしかもね、地方自治体の条例制定一切認めないということなんですが、条例でね決められる範囲がーっとね狭く限定してしまってるんです。だからそういう意味で今までね優れた条例制定していたところもねぐーっとね制限されちゃうと、大きく後退すると、こういう問題点が含まれていると、こういうことなんですね、
うん、今まで地方自治体で守られてきたような私たちの個人情報も、うんうんうん、国の方に全部情報が行ってしまうということがあるわけですか、う
ん、そうなんです、はい、はい、それでね、ちょっと先ほど申し上げたね、民間企業に利用させるということはね、実はこのデジタル関連法通る前からね、すでに制度としてね、実はできていたんです。マイナンバーどんどん拡大してね、はい、個人情報保護法もね、実は解約されておってね、私たちの実は知らん間にね、民間企業に売り渡すということでね、はい、このデジタル関連法の国会質問の中でもね、明らかにされたんですが、4月20日の国会ですけどもね、横田基地騒音訴訟って聞いたことありますね、東京の郊外の、
あります、はい、
あれのね、1000人単位の原告いっぱい裁判を起こしてるね、はいはい、その人たちの個人情報15種類もね、これ流してるんですね、横流ししてるんです、はい、それからもう一つびっくりしたのはね、国立大学法人ね、うち30の国立大学法人がね、なんと学生さんの授業料免除に関する個人情報もね、この民間利活用のために情報を流してたと、これ政府認めてるんです。
あ、そうなんですか。
だからデジタル関連法できる前からそれでね、これがね、デジタル関連法にてもうぐっと加速されると、どれだけ恐ろしいことになるかと、こういうことなんですね。それでね、これに関連してぜひ申し上げておきたいのはね、実はね、いわゆる刑事訴訟法ってね、これちょっとまあ法律専門家でないとご存じないかもしれませんが、197条いうのがありましてね、警察がね、いろんな行政機関とか民間のところでも行ってね、実は調べたいことがあるんで、この情報いただけますかと、こういうのをね、残念ながらみんな協力してるんです。本来だったら私たち法律家から言ったらね、裁判所の令状なしに勝手にそういう情報収集違法なはずなんですね、はい、それがね、裁判所の令状なしにそういうことがどんどん行われていると、はい、ひどいのはね、北海道の弁護士会の調査で明らかになったんですが、図書館がね、みんな誰がどんな本読んでるか、その人のいわば、ね、読書傾向思想傾向分かりますよね、はい、それを警察が紹介してみんな協力していると、断ったらもちろん立派な図書館もあるんですけどね、はい、そういう問題があると。それとね、もう一つぜひ申し上げておきたいのはね、自衛隊の情報保全隊っていうのを聞いたことあります？
ああ、ちょっと分からない。
仙台の、ね、地方裁判所高裁でね、これ裁判を起こしたんですね。自衛隊の中の情報保全隊、いわゆる情報部隊ですね、はい、それが京都も含めて全国のいろんなあらゆる憲法関係の団体とか住民運動の団体全部監視してたんです。京都の皆さんもいっぱい監視されています。それね、 それがこれプライバシー侵害で違法だと、はい、もう立ち上がって裁判を訴えられてね、仙台地方裁判所もね、仙台高等裁判所も違法だって損害賠償を認めたんです、
はい、
そしてね、大事なのは国にこれを最高裁に訴えなかったんです。だから認めたんですよね。
あ、うん、はい、
それなのにね、本当にこの個人情報収集はプライバシー侵害で違法だと仙台高裁でね判決出て確定して、国もそれね従ったはずなのにね、今度のようなデジタルこんなことをやってくると、これは本当にあのけしからんというふうに私はもう怒りに燃えてます。
あ、うん、本当に私たちの知らない間に自分たちのことがもう丸裸にされて、国に情報が行ってしまって、それを監視されているということですね。怖いことですね。
あの次の柱でね、先ほどもちょっと申し上げたね、地方自治体の関連ですけどもね、
はい、
あの要するに一本化してね、デジタル庁に統一されるっていうんですけど、デジタル庁っていうのは今度関連法でできたんですね、はい、庁言ったら普通何とか省何とか省よりも下だと思うでしょ、
はいはい、
ところが違うんですよね。デジタル庁のトップは内閣総理大臣なんです。で、はい、内閣総理大臣がいろいろ命令を出せると、内閣総理大臣の下にさらにデジタル大臣っていうのも置いてるんですね、
はい、
それであのデジタル大臣がね、地方自治体にいろいろ勧告したりね、資料提供を要求したりね、さらに総理大臣はその上からね、あのいろいろ意見を言ったり資料提出を求めると、そしたらね、それ義務とは書いてないけど、事実上地方自治体ね、もうはいはいって従うに決まってるわけなんですよね。そういう体制が今回のこの個人デジタル、あのデジタル関連法で出来上がっているんだということをね、本当にあの恐ろしい法律だということをね、ぜひ知っていただきたいなというふうに思います。
本当にあの、うん、いつの間に通ったのかというぐらい早かったんで、
うんうん、
本当私たちこ の, あの恐ろしさを知らないまんまあの通って、
そうなんです、ね、
これからどうなっていくか、うん、すごく心配ですね、
は
い、
で最後に申し上げたいのはね、
はい、
これね、一応ね、文言だけはあの個人の尊重とかね、そんなの書いてあるんですけど、具体的なね、はい、情報保護 の, 組織あの方法が全然書いてないんです、
はい、
この点はね、あのヨーロッパの EU はね、非常に進んでいるんですね、はい、EU ではどうなってるかというとね、あのそれぞれデータはね、主体との関係で透明でなきゃいかんと、それから個人の同意権があると、それからね、私こんなね、いろんな一旦流れちゃったらなかなかね、あの情報を消してもらえませんね、
はい、
忘れ去られる権利ということをね、あのちゃんと EU はね確立して、そして EU の各国と EU 全体で独立した行政機関ね、監視機関を置いてる、そういうことをぜひともね、あのやりたいというふうに思いますし、
はい、
法案通ってしまいましたけども、あのね、戦争法でも秘密保護法でもね、みんな通っちゃったけど、全国の日弁連も弁護士会も違法だから廃止せ言ってます、
はい、
ぜひね、あの選挙でもって私たちの ね,
ね
廃止できる政府を作っていきたいなと思います、
は
い、
政権が交代すれば、うん、廃止できるということ で,
そうなんです、
はい、頑張りたいと思います。そろそろ時間が参りました、はい、ただいまのお話は弁護士の岩佐秀夫さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
憲法ラジオ、この番組は瞳建設株式会社をはじめ多くの市民の皆様のご協力により憲法9条京都の会がお送りいたしました。